我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。私のうちにあるすべてのものよ、主を褒めたたえよ。神様、感謝いたします。このクリスマスを覚える朝、そして神様、私たちにとって最高のクリスマスプレゼントが与えられたこのところを覚えるクリスマス礼拝を、神様は今朝この場所で杉戸町で持つことができますことを心から感謝いたします。ダビデの町、ベツレヘムと呼ばれる町は本当に寒村と呼ばれる、そこから何の良いものが出ようかと、本当に気にも留められることのない田舎町でありました。しかし神様、そこに世界を救う救い主を、そこでお生まれになるその場所にあなたは選んでくださり、片隅にいた者に喜びの知らせを与えてくださり、絶望の中にいた者に希望の光として訪れてくださった、その恵みを感謝いたします。身を闇がこの地を覆っていると、かつての時代も預言者が語りました。しかしあなたの上には光が輝いていると、そしてその光が天から下ってきてくださって、私たちの傍らにそばにいてくださることをありがとうございます。この方はインマヌエルと呼ばれます。主が、神が私たちと共におられる。孤独の隣にあなた様はどんな時にも共にいてくださり、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと約束してくださっていることをありがとうございます。困難の多い旅路でありますが、主が伴っていてくださるのであれば、ダビデと同じように、たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません、あなたが私と共におられますからと、そう告白しながら、神様、あなたの後を付き従っていくことができますから感謝いたします。何よりも主よ、あなたは命をかけて、死が終わりではない永遠の命を備えてくださいましたから感謝いたします。どうか主よ、この後もう一度このクリスマスの素晴らしさを再発見することができるように、私たちの霊の眼を開いてくださり、また心の耳を開いてくださいまして、聖書から語っておられるあなた様の声に、それを聞き、そして理解し、悟ることができるように導いてくださること、愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。
今日は希望の訪れという題でメッセージを語らせていただきたいと思っております。主語に書かせていただきましたが、今日本にないもの、この世界中からありとあらゆるおいしい食材を輸入し、おいしいものが食べれるこの日本、また物質的にはお金さえ出せばいろいろな欲しいものが手に入るこの国、しかし日本にないものがあると私は考えています。その一つは希望というものであります。今日本にないもの、それは希望ではないかと思うわけです。健康問題において、生活問題において、家庭の問題において希望がない、そのようなこの国に私たちは生かされているように思います。健康の問題、これはとても大きな問題であります。病院に行くと、僕自身も、これはもう本当によく病院にお見舞いに行ったりすることがありますけれども、いつ治るかわからない病気や怪我、体の病もありますし心の病もあります。そのいつ治るかわからないという状況の中で、その病と戦っていく、それは本当に希望を失いやすい状況になり得ます。そして弱いを重ねるたびに体の弱さを覚えていく。あんなこともできていたのに、今年はこんなことができなくなってしまった。 そういうことを覚えていくと、本当に希望を失ってしまいやすいと思います。生活問題もそうです。経済的な貧しさ、働いても働いても貧しい、ワーキングプアという人たちが増えております。また、リスという名前に虎をくっつけてですね、リス虎というのがですね、なんか、そういう感じでですね、こう表現してるんですけども、でも、インターネットのそういう、いろんな会話を見ますと、私はリストラされそうですとかですね、そういうことが多いんですよ。あるいは、そういう早期退職とかそういうことがなくても、仕事がない。そういう中で本当に生活のその経済的な問題に、この、行き詰まってしまう。そういう生活の深刻な問題の中で、希望を持ち続けるというのも非常に困難なことだと思います。家庭問題、これも非常に大きな問題です。この前私は、車でですね、宮代町にドライブしながらですね、クリスマスの案内をお配りしようと思って行っておりましたら、まあ、車の FM をつけていたんですね。NAC5、皆さんお聞きになっているでしょうか。クリス・レアの Driving for Home for Christmas という歌が流れていました。とても渋い声でですね、ノリのいい、このノリのいいリズムと素敵なメロディーがこう流れてきます。つい私も口ずさんでしまいましたが、でもふと考えてしまったんですね。離婚した家庭、虐待されて帰る家がない人、温かい家庭、寄り添ってくれる人がいない、そういう人の立場に立ってあの歌を聴きますと、非常に憂鬱になる歌ではないでしょうか。愛する家族のために家にドライブして帰る。クリスマスのために。そういう帰る家がある人はいいですけれども。ですからこのクリスマスの時期というのは、一番疎外感を覚えて、孤独を覚えて、凍えそうなそのクリスマスを送られる方が多いんです。そう考えていきますと、生きる希望、将来に対する希望が持てないというのは当然ではないでしょうか。ですから1998年以降、その年からこう、桁外れに上がってるんですけども、毎年3万人を下っていません、自殺する人が。ということはですね、365で割りますと、平均すると毎日、日本のどこかで80人以上の人が自ら命を絶っています。昨日も80人以上の人がおそらく死んだでしょう。それは、垣間見ることができます。人身事故のため、ダイヤが乱れております。ご迷惑をおかけしております。毎日のようにそんなニュースですよ。そして希望がないところには、暗闇が広がっていくかと思います。黒い雲が覆ってしまうような状況です。光さえ暗くなるような、閉塞感という名前の、もう気がめいってしまうような黒雲。それがですね、この国を広く覆っているように私は感じています。実は当時のキリストが生まれた当時のユダヤ社会も同じように希望を持つことが非常に困難な、そういう時代であったかと思われます。当時ローマという国がその世界を治めておりました。すべての道はローマに通ず、またローマによる平和という言葉が言われていました。地中海沿岸の諸国はすべてローマ帝国によって統治され、そしてこの時代ローマ皇帝というものが神のような権力を持って人々を治めていました。そして全世界のそのローマ市民の人たちを住民登録をしなさいというこの勅令がですね、命令が当時の皇帝アウグストという方から出ました。何のための人民登録でしょうか。それは確実に税金を取り立てるための、また確実に徴兵して、この兵士にさせるための登録であります。 5% 以上の税金がどんどんどんどん取り立てられていきます。払わなければ娘などもさらっていかれます。そういう時代です。 イザヤ書を見ますと、その当時のことを前もって預言者が預言しています。地を見ると、見よ、苦難と闇、苦悩の暗闇に暗黒追放されたもの、そして闇の中を歩んでいた民というふうに記されています。また見よ、闇が地を覆い、暗闇が諸国の民を覆っている、そんなふうにも書かれています。この時代にも日本だけではなくて、多くの国々の上に黒い雲が、光さえ遮ってしまう、そういう雲がこの覆ってしまっている、そういう状況ではないかと思います。ところが今日この希望ということについて考えたいんですね。しばらく前に私は皆さんに祈られてですね、台湾というところに、飛行機で旅行させていただきました。帰ってくる時のことです。台北という空港からですね、飛び立って、そしてこの成田空港にこの来る時ですけれども、雲の上を飛んでいる時にはですね、非常に澄み渡った青空、そしてさんさんと光り輝く太陽、まぶしいほどの太陽の光がこの飛行機の、この窓から入ってきました。ところがですね、日本上空に来ますと雨雲というか黒雲がですね覆っているんですよ。それでですね、飛行機がその雲を切ってですね、雲の下に出てみると、まあ夕方でしたからそうなんですけども、でもそれ以上に暗さを覚えましたね。真っ暗なこの地上を雲の下に降りた飛行機から見ると真っ暗、まあ街の明かりが点々と、そして車のこのヘッドライトとかそのテールランプのその明かりも見えてきますけれども、暗いなと思いました。しかしですね、その雲を切って上に上がるとですね、雲の裏側には太陽がいつも輝いています。あるいは星がいつも輝いています。そして本当に青い、そして上に行くほどその青さがこの濃さを増していく、そういうこの素晴らしい青空が広がっています。太陽はいつも雲の向こうで輝いている。まあその太陽に思いを馳せるとですね、少し元気が出てくるかもしれません。しかしそれだけではですね、この黒雲に覆われた世の中で希望を持つことはできないでしょう。ちょうど、この希望の訪れというタイトルなんですけども、天地万物をお作りになった神様、雲の向こう側にいらっしゃった方が雲を突っ切ってこちら側に来てくださった。降誕と書いてありますけども、降りてくるんですよね、雲を切って、で誕生する。これがクリスマスです。天地万物を作られた神様、あなたの作り主なる神が、あなたの命の源である神が降りてきてくださって生まれてくださった。人間の形をして肉体を身にまとって、それが世界で最初に起こったクリスマスに起こった驚くべきことでありました。言葉は人となって私たちの間に住まわれたと書いてあります。ですから旧約聖書の預言者は前もって語っていました。しかし苦しみのあったところに闇がなくなる。先にはゼブルの地とナフタリの地は恥ずかしみを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダン川の彼方、異邦人のガリラヤは光栄を受けた。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った。そして沖を光を放て、あなたの光が来て、主の栄光があなたの上に輝いているからだと預言者イザヤが語ります。身を闇が地を覆い、暗闇が諸国の民を覆っている。しかしあなたの上には主が輝き、その栄光があなたの上に現れる。国々はあなたの光のうちに歩み、王たちはあなたの輝きに照らされて歩む。そのように予言されて待ち望まれていた救い主、メシア、キリストと呼ばれる方が、まあ、漫画時代に言っていらっしゃる方は救世主と言った方がいいでしょうか。その方がですね、本当に私たちを救ってくださる方がお生まれになったということが、これが喜びのお知らせであります。 そのことが今日読みましたルカの福音書の2章のところに記されておりますけれども、全世界の住民登録をしなければいけない、それは自分の生まれ故郷に帰ってそこで登録をしなければいけないという、そういうことでありました。命名がそれぞれ自分の故郷に帰ってそこで登録をしなければいけない。そういう中でヨセフという一人の人物と婚約者マリア、すでに聖霊なる神様によって身ごもっていましたけれども、そのマリアとヨセフというご夫妻が長旅を強いられてしまいました。マリアという映画を見に行かれた方がいらっしゃいますか？あ、はい、何人かいらっしゃいます。残念ながらですね、もうなんか浦和の方は21日で終わったとかですね、でも東京の方に行くとまたですね、やってますので見られるかと思いますが、ぜひ見られたらいいと思います。このクリスマスというのがどういう状況の中でどんなふうに起こったのか、それぞれのこのマリアの気持ちの心境、その置かれた立場、またヨセフさんのこの、婚約してまだ結婚してないのにもかかわらず相手が身ごもってしまうわけですよね。普通に考えたら婚前交渉したと思いますよ。でもそうじゃないという状況で、でもこの御霊に、この御使いに導かれて、そしてお互いを信頼して、そしてベストを尽くしていく、自分にしてもらいたいように他の人にもそのようにするという、その夫婦愛の中でこのご夫妻は長旅をします。ナザレから、ガリラヤのナザレからユダヤのベツレヘム、ガリラヤという地方は上の方にあります。ガリラヤ湖がある地方ですね。でそこからヨルダン川というのが流れていまして、そのいくつか先は死海という、この潮の海と書きますけれども、この塩分が濃すぎてですね、魚は住めないと言われるような場所ですけども、その横にこのガリラヤの町ナザレがあって、でユダヤのベツレヘムというのはかなり南に、最低でも直線距離で多分140キロぐらいだと思うんですけど、回りくれた道だと多分200キロぐらいかかると思うんですけども、山あり谷あり川もあり、そういうところを渡っていかなければいけないという長旅を、ですから流産する危険が非常にあるという旅なんです。当時は車なんかありません。バイクもありません。自転車もないです。乗り物はというと動物ですね、ロバとかラクダとかそういう、でもおそらく、その2人分の乗り物はなくてですね、まあ、せめて身重のマリアさんだけはそのラクダロバに乗ってですね、でも、その、ま、ヨセフさんはおそらく歩いたというような状況ですけれども、まあ、人生を象徴していますね。信仰を持っていても苦しみがあるんだということです。あ、すいません。先ほどの私が引用させていただきましたイザヤ書の言葉を一箇所だけ皆さんご一緒に開いてみていただけたらと思います。旧約聖書の後半のところにイザヤ書という預言者イザヤという人物が、書き記した、そういう神様から、託された預かった言葉が記されております。そのイザヤ書の8章の21節から9章 の、 その最初のところですね、そこを開いて確認できたらと思います。希望の訪れはどんなふうに、どんなふうな状況なのか確認したいと思います。イザヤ書の8章の21節から、あ、ごめんなさい、22節からにします。8章の一番最後のところから9章の頭にかけてをお読みしますので、聞いていてください。イザヤ書8章22節、地を見ると見よ、苦難と闇、苦悩の暗闇、暗黒、追放されたもの、しかし苦しみのあったところに闇がなくなる。先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしみを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダン川の彼方、異邦人のガリラヤは光栄を受けた。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った。注目したいのはこの9章の1節の御言葉です。苦しみのあったところに闇がなくなると書かれています。非常に意味深な、深い意味を込めて書いた この一節だと思います。苦しみがあったところに苦しみがなくなるとは書かれていません。そんなことは一言も約束されていません。ですからクリスチャンになったからといって、信仰を持ったからといって、洗礼を受けたからといって苦しみが全くなくなるなんてことは一言も書かれていません。いや、むしろ苦しみはいろんなことの信仰の上の苦しみというのが増す場合もあります。しかし何と書かれているでしょうか。苦しみがあったところに闇がなくなると書かれています。これが喜びの訪れがもたらすものです。苦しみは続くかもしれません。状況はそんなに簡単に変わらないかもしれません。しかし闇がなくなる、真っ暗闇の絶望の中でしか生きることのできない、出口の見えないトンネルのような、光が全く星さえ見えない真っ暗闇のような、そういう中で歩んでおられる方が、そこが闇じゃなくなる、光がそばにあるという生活をすることができるようになるということなんです。よく私はバイブルキャンプ場などでですね、中高生たちと一緒に体験学習をしたりするんですね。それはちょうどそういう状況になったんですけども、お月さんが出ていない、星も出ていない、そういう真っ暗闇の中で夜道を歩くんですね。キャンプ場ですと大体そういう街灯なんかありませんからね、真っ暗なんですよ。本当に懐中電灯ないと真っ暗で、こうどこが道なのかどこが崖なのかわからないんです。光を持ってなければもう溝に落ちてしまう可能性もありますし、そういう状況なんです。でも光があれば、懐中電灯でも一本あれば、迷わずに足元の光場所を照らして、歩むべき道を照らし出してくれる光があれば、迷うことが、恐れることがなくなります。しかしそのわずかでも その光がなければですね、もう一歩も先に進めないというその暗さなんですよね。一寸先は闇という言葉がありますが、まさに光がなければ怖くて歩けない、そういう人生を象徴している言葉ではないかと思います。しかし苦しみのあったところに、闇のあったところに闇がなくなるのであれば、もし苦しみが続いたとしても、その苦しみを乗り越えて、その苦しみに打ち勝っていくことができる、そのような希望が与えられるかと思います。それがこのクリスマスの希望の訪れではないかと私は考えております。ヨセフとマリアというこの2人は、出産を控えた身でありながら長旅をして、ユダヤのベツレヘム、ダビデの町と呼ばれるダビデが、この城壁を築いた、そして王として、このイスラエルの王様となって術を治めた町へ旅をしていきました。ルカに戻りますが、ルカの2章の6節を見ますと、やっと、このダビデの町ベツレヘムにたどり着いたんですけれども、大変なことが起こったということが記されています。ところが彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて男子の産を産んだ。それで布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからであると記されています。これ何かわかりますか。はい、貝羽桶です。下でゴソゴソやっておりますと、物置のようなところにですね、これが収められていたんですね。素晴らしいものがあると思ったんですけども、まさにこう百聞は一見にしかずですけども、貝羽桶とは一体何ぞやと、これなんですよ。貝羽桶、それは動物の餌箱です。馬さんとか牛さんがですね、そこに顔を突っ込んで、首突っ込んで、こう、むしゃむしゃ食べるところですよ。ですからよだれがですね、動物のよだれがもうたくさんついてしまうような、そういう餌箱です。その上に生まれてきたばかりの小さな赤ちゃんが、緑子が寝かせられたというんです。これ以上貧しい人はいないと思います。どんなに、今ホームレスのような方であっても、生まれた時には産婦人科のベッドに寝かせられたりするのが普通でしょう。そこにいらっしゃるこの生まれたばかりの 赤ちゃんもですね、そんなどんなに難しくてもその動物の餌箱の上に寝かせられるなんていうことはありえない、極貧も超えていますね、そういう状況なんですけども、ところがこれが喜びの訪れのサイン、印になったんです。だってそういう人はまずいないですから、世界中探したって生まれてきたばかりの子供赤ちゃんがですね、誰がその会話を受けに寝かせられるでしょうか。貧しくてもベッドなどがあり、そういうところで寝かせられるのが普通でありますが、ありえない場所に寝かせられている赤ちゃんがいると。だからサインになったんです。その時ダビデの町に何人新しい、この子供が出産を迎えたかは分かりませんが、おそらく何人かは、この新しい命として生まれてきて、そこに、産声を、この泣き声を上げていたことでしょう。しかしこの喜びの訪れのサインは、会話桶に寝かせられた緑子ということでありました。それは野宿で予番をしていた羊飼いに語られた御使いの言葉の中にありました。それは今日あの御言葉として、その修法にも書かせていただいたところですが、ルカの2章の10節からのところを少しお読みいたします。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって会話桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。会話桶に寝ておられる赤ちゃん緑子、これが印ですよ。その方こそ約束されていた希望の神そのもの、私たちのところに下ってきてくださった希望、その訪れは会話桶に寝かせられている赤ちゃんだよということが語られたわけでありました。羊飼いたちは確かめに訪れてみようと言って一生懸命こう旅をしたんですね。まあ、博士も旅をしたんですけども、そこにあの、ちょうどですね、あのアメリカから、またあのある方のところから、届いたあのこの鋼炭のその、フィギュアがありますけども、その解剖桶に寝かせられている赤ちゃんを訪ねてはるばる旅をした博士たちもいますし、そして名もない羊飼いたちがそこに来て、あ、そうだそうだ、この方に間違いない、会話桶の中に寝かせられている人は世界中探してもこの方しかいないだろうから、この方に間違いないということで希望の訪れを確認して喜びをいただいたということが記されています。そしてその子はやがてイエス、イエシュア、ヨシュアという名前がありますけれども、それ の, あのギリシャ名前がイエスウスなんですね。英語で言うとジーザス、日本語で言うとイエス。これなんですよ。この方こそあなたの罪を救っ、あなたを罪と欲望の奴隷から、死の恐れから、あらゆる問題から救ってくださる希望の光、救い主なんです。全世界の人が待ち望んでいる世界で最高のクリスマスプレゼント、これがイエスという方でありました。イエスという方がキリストである、救い主であるということを教会は受け止めて、イエス・キリスト・ジーザス・クライストという名前をこの方につけました。当時キリストという言葉はローマ皇帝とかに使われている言葉でした。昔でいうと天皇のような方に使われている言葉でした。しかしそうではない、この会話桶の中で生まれた方こそ皇帝の中の皇帝、王の中の王、この方こそ誠の救い主だ、そう人々は告白していったのでありました。皆さんの心の中には、皆さんの人生の中には、この希望の訪れを受け入れる場所があるでしょうか。主は皆さんの心の扉を叩いておられます。まあ、よくやりますけど叩いてるんですね。 で、心の扉というのは不思議なものでして、内側にしかノブがありません。外側にはノブがありません。ですから、外側からはですね、一生懸命こう開けようとしても、開けれないんですね。そうですよね。大体私たちの心というのは内側にしか扉が開けれないようになっていまして、自分の意思でですね、ガチャッと鍵を閉めてしまうとですね、誰も心に入ってこれない。そういうことになります。でも、一つだけ方法があるとすれば、自分から開けてですね、そして、どうぞお入りくださいって、自分が扉を、心を開く。その時にだけ誰かがその人の心に入ってくることができます。キリストもあなたの心の扉を叩いていらっしゃるんです。そして私は喜びの訪れを、希望の訪れを、その、希望そのものとしてあなたのもとを訪ねてきました。ぜひ私を受け入れてください。そうしたならばあなたの心の中で一緒に食事ができるほどにあなたの心の中をきれいに私はすることができます。そうですね、ある方言いました。私の心の中はヘドロのようなものが溜まっています。もう大変な状態です。みんなそうだと思うんですよ。表面的には非常にいい顔をしてですね、私は優しい愛のある立派な人間ですなんて振る舞ってますけども、密から向けばどうですか。熱気を剥がせばどうですか。非常にどこまでも自己中心な卑怯な、責任転嫁をする、もう自分のことを棚に上げて人を裁く、自分のためだけに惜しみなく人を利用し、惜しみなく人から奪い取る、そういうどこまでもエゴの塊のようなものが私たちです。しかしあろうことか、この会話桶が象徴しているのはまさにそういう場所なんですね。汚い、臭い、暗い、そんなところには人間のいる場所じゃない、神様のいる場所じゃないというところにお入りになって、そこをきれいにお掃除して、心の選択と言いますね、心の選択をしてくださって、本当に内側から新しく作り変えてくださり、人生を希望に満ちた人生に変えてくださる方、この方をぜひあなたも心の中に、人生の中に受け入れていただけたらと願います。イエス・キリストはこう語っておられます。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つのです。1分ほど神の前に、それぞれ応答の祈りの時を設けたらと願います。声に出せる方は声に出して、ぜひ神様に対して、お祈りをしていただけたら感謝であります。神は実にその一人子をお与えになったほどに、よう、あなたを愛された。それは御子イエス・キリストを信じる者が、一人として滅びることなく、永遠の命を持つためである。天のお父様、感謝いたします。最高のクリスマスプレゼントであるイエス様を、神の命そのものを、私たちに、無代価の贈り物として、ただ受け取るだけでよいものとしてお与えくださいましたことを感謝いたします。世界で最高のクリスマスプレゼントをあなたがまず私たちに届けてくださいましたから、今でも世界中の人々がこの時に贈り物を贈り合っております。しかしイエス様を受け取らない人は本当の意味で希望を持つことができませんから、どうか失望に終わらないところの希望を持つことができるために、このイエス様を救い主として自分の人生の 中に、また心の中に受け入れ、そしてこの方の声に聞き従っていく中で、光の中を歩んでいくことができるように助け導いてください。主イエスキリストのお名前を通して祈ります。アーメン。